はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはこちら行きたいと思います。
はい、
口笛イカさんからいただきました。
口笛イカさん、はい、
はい。岸本さん、林さん、奥様、こんにちは。いつも応援しております。
ありがとうございます。
死神の会で黒い影が現れるという話を聞いてふと思い出したことを書きます。
はい。
私はちょうど3年前自宅で昼寝をしていたらいきなり金縛りになり幽体離脱しそうになりました。かっこ何とも表現しづらいのですが、体から魂が引き離されるような感覚です。宙に引っ張られるというか、怖い怖い、このままでは体から抜けちゃうと焦っていたらお腹にドンと強い衝撃と圧迫を感じました。私は目を閉じているはずなのに黒いボブヘアの女性の人影、真っ黒ではなく薄い、が見え、その影が私のお腹に両手をついてどしっと乗っかっていました。と声は出ませんが驚いていると人影は乗せた手をそのままグググッと私のお腹を押して、私の中へ入ってきました。押し入る感じです。その間私は苦しくて苦しくて仕方がなかったのです。人影が丸々そのまま入り込むと私は必死に起きろ起きろ体、そしてその日からなぜかなんだか具合が良くなく気分も沈みがちになっていき、とうとう死にたいと常に自殺願望が浮かぶようになりました。あまりの体調の悪化でとうとう仕事に支障をきたし1年ほど休職してしまいました。ひどい自殺願望だったんですが、不思議とこれは偽物の気持ちだ、本当はちっとも思っていないという考えが常にあり、死にたい気持ちに対して偽物の気持ちに負けないという気持ちを強くしていくことで徐々にですが体調が良くなり今はすっかり元気ですし、死にたいという気持ちは消え去りました。あれは一体何だったのかと思うほどです。もしかしてあの黒い人影が死神で私の中に入って取り付き心を操って死にたくさせていたのではないかと思います。そういう殺し方をしても死神ならするのかもしれないと思い投稿をさせていただきました。黒い影はまだ私の中に入ったままですが私は今のところ大丈夫ですということでいただきました。
面白い。
まあ死神のやつでまあね、インスパイアされてというか思い出したってことらしいんですけれども、幽体離脱しそうになった時にそこにお腹にドーンって乗ってきたボブヘアの女が今も体の中に入っているっていうことかな。
その亡くなる寸前で死神が現れるとかじゃなくって、その死なせようとして、
そういうことだね。
で、魂を連れて行こうとするって、これってさ、違法じゃないの？知らないけど。
死神界の。ルール違反的なね。
そう、だからその死ぬという期限をぐっと早めてるわけじゃない。
まあなんか漫画とかでありそうな設定だよね、それ。
違反でしょ、これ。
いや、わからんけど。で、死神は本来、時期が来るまでは持ってっちゃいけないみたいな。
そうそうそう、
まあ、ちょっと落語の死神のイメージになっちゃうけど、なっちゃうけど、でもそれをノルマがあるから、もう早く次行きたいから、
そうそうそうそう、
もうちょっとこいつどうせもういいから、そろそろやっちゃおうかとかっていうこと、
ダメでしょこんなの。違法でしょこんなの。いいのかよこんなものがまかり通って。い
や、
だからその例えばね、
違法なのかは知らんけど、
化粧品を売る仕事をしていると、訪問販売でね、で今月あんまり売り上げ良くないと、どうしようという時に全く無関係の何も知らないおじいちゃんとこ行くみたいなもんですよこれ。
別にそれいいんじゃない。
おじいちゃんは別に塗りゃせんやん、この
欲しくはないよな。
でも黙らかして売るみたいな、これ違法でしょこんなもん。
なんかちょっと例えてい
いのかよこんなことやって、いや分かってるけどみたいなね、
なんか分かる、
力すると
この、
でもさ、妖怪でいるのよ。
何が
似たようなやつ、
取り付くやつが、
あのね、クビレオニっていうね、僕が好きな妖怪がいるんですよ。見た目もかっこよくってね、髪の毛がぐーっと伸びてて、でそのもみあげがすごい伸びてて、そのもみあげをぐっと掴んでる妖怪なんですよ、鬼。白装束みたいなの来たね。
怖いじゃん、ちょっと。
いやいや、顔がすごい怖いの、鬼みたい
な。怖いの、
そいつっていうのは、人を首を吊らせて、殺してしまうっていう妖怪なの。首吊りたくなるの、どうしても。
くびれはどっから来てんだ。
くびれすんごい難しい感じ。
首吊りのことなのか。
首を吊らせて殺害しようとしてくるっていう妖怪がいて、うん、死にたくなってくるんですよ要は、
うん
うん、なんかねしかも東京の話でこれ清井町
あもうそこまでなんていうか、
うん、
断定されてるんだ場所まで
ちゃんと残ってんすよ清井町でなんか集まりがあって、うん、でそれで武士かななんかがその集まりに行こうとしてる時に、
うん、
すいませんとちょっと僕用事があるんで申し訳ないけど参加できなくなりましたみたいなこと言うんですよ、
うん、
えなんでなんで何の用事って言ったらいや首つらんといかんのでみたいなはぁってなって止めるんですよ
へ
そしたらその人の家の近くで別の人が首つったっていう話が多分その首
変わった
そつつるんですって言った時に止められちゃったから、
うん、
あこいつもあかんわってなって首輪が別のとこに行って亡くなっちゃったっていうね別の人が調べていくと、
うん、
その清井町のその首輪鬼っていうところが出てきたっていうね、
うん、
場所があるんですけど未だに人亡くなってんすよう
ーん
その昔の話だけじゃなくてね
そいつ首輪鬼の髪型みたいなのはあんの
超だから、
ボブ
いやボブじゃないですね
ボブじゃないんだ
あのザンバラ髪っていうの
ザンバラ
でもみあげだけが異常に長くってそのもみあげをグッと掴んでるやつなんで見た目は全然違いますけど
まあでも当時のトレンドがそれだっただけかもしれないからね今はボブヘアになってるかもしれないし
なんでやね今のボブヘアでもないでしょ別に、
うん、まあでもちょっとそのなんていうのかなこの方が多分心配してるのは、
うん、自分
に今の入ってるっていう、ね、入ったままじゃねっていうことよね
なんか出す方法ないんすかね
でもこれ要は意思で勝ってるってことでしょ、
うん、
自分の意思でっていう、
うん、
出す必要ないってことなのかな消滅しちゃったとかなのかな
あ体の中で
うん
それか時を待ってるとかね 弱くなるの
あ、うん、じゃあメンタルを強く持っとかないとっていうのはまああるよね、
うん、だから弱くなったらちょっと近づいてくるみたいなね
これでもなんかねお祓いみたいなの言ったらまた違うのかね
ね
なんどういう感じなんだろう
死神のお祓いなんか吉田裕樹さんが前話したの、うん、悪魔払いしてくれるとこあるみたいなそれを悪魔と捉えていいのか分かんないけれども、
うん、
なんか山奥の神社で悪魔払いでき
るよく分からないものではあるからな、
うん、
まあちょっと行けるんだったら行っとくのもちょっと気持ちの問題として気になってるんだったら ね、うん、いいかもしれないですけどはいという感じでありがとうございます、
はい、
これかはいじゃあ行きます、林さん岸本さん林さんの奥様こんばんははじめましてみゆじエンドと申します
はいありがとうございますおアイナジエンドの姉妹ちゃんみゆじエンド
まだちょっとそこまで分かんないんですけど
これはいいですねお姉ちゃん紹介してよ、
あまりなんで妹って妹なんだ
だとしたらね
あまり変わった話はないので今まで見る専門だったのですが思い出したのでメールさせていただきます私が19歳の頃職業訓練の学校に通っていた時の話です当時の私は元彼を引きずっていました、職業訓練校でやっと好きな人ができたと思ったら偶然引きずっている元彼のいとこだったり新しい恋愛もうまくいきませんでした、うん昔から占いが好きで、占いが好きでしたが悩んでいた私はどんどんハマっていきましたスマホで簡単にできる占いなのですが簡単にできるがゆえ課金するようになっていき運命の人の名前や結婚する人の顔などさまざまな占いをしていきました、
うん、
同じような占いをいろいろ試していましたがあるサイトの運命の人の顔がわかる占いをしたときに知っている顔が出てきたんです、
すごいじゃん
それは職業訓練校の同じクラスの人でした
えマジ
正直言ってあまりタイプではなく10歳も離れているのでデリカシー皆無の気のいいおっさんぐらいにしか思っておらず、
うん、
元彼のいとこが好きだったのでありえへんと思い、
うん、
普段なら占い結果をスクリーンショットして見返したりしていたのですがその時はスクリーンショットすらせずその日は寝ました、
うん
それから少ししてバイトや学業に励み今は恋愛はいいやと占いブームを過ぎ去った頃運命の人の顔の占いに出てきた人と同じクラスのおじさんと3人でご飯に行く機会がありました、
う
盛り上がったけどおじさんは用事があり先に帰宅、うん、運命の人の顔のおっさんと2人でカラオケに行きました、
うん、
特に何かが良かったわけではないのですが帰りの電車でふとおっさん落としたろと思い立ち、
なんで
2週間で落とすことに成功しました。
結構早く行けたな。
かっこ占いで運命の人の顔に出てきたことは忘れていました。それから紆余曲折ありましたが付き合って5ヶ月で子供を授かりゴールイン、今は2人の子供の世話に追われながら仲良く暮らしています。
素晴らしい話じゃない。
スマホでできる占いなんて正直ほとんど当たったことがなかったけどこんなこともあるんだなと思いました。スクリーンショットを撮っていないのでどの占いだったか分からず後悔しております。長文ダブ失礼しました。これからも頑張ってください。
はい、
はい、ということでいただきました。
ありがとうございます。これちょっとやってみたいよね、運命の人の顔が出てくるやつ。
運命の人の顔ってどういう感じで出てくるの？その
ぼやっと出てくるんじゃない、
あの絵みたいな、似顔絵ってことかな。
似顔絵じゃない、
うん、
じゃない
か。もっとリアルなあの AI とかが作るような感じの ああいうなんていうかな、人相がちゃんと分かるようなやつなのか、はいはいはい、
でもその顔を見て あの人だって思うっていうことはちゃんとした写真みたいなのかもね。人のね、
まあ、
いいっすねそれ。
そうだとしたらすげえけどな、
すごいよね、
うん、
で既婚者とかはやんない方がいいね。
なんで？
違うかもしれないじゃん。
あ、顔がね、うん、運命の顔が違う人、
運命の顔探しちゃわない？
ああ、まあでもそれもあるよね、
ほんまに
一理その、
うん、
それ出てきたらその人に似てる人を意識しちゃうっていうのは、そうそうそうそう、まああると思いますけど ね単純に
どうしようって思うよね。
どうする？
いや僕はもうやる必要ないから
あ、そうすか、
絶対に運命の人だからやる必要ないし、岸本さんやったらいいんじゃない、ほんまに。もう会ってる人かもよ。
誰出るかによって、うん、ちょっと複雑な気持ちになりそうだな、う
ん、井川遥やとしたらさ、もし、
うんう
ん、岸本さん好きな、
あ、確かに、
あのどう落とそうと思うの？
どう落と
すか、もし運命の人だとしたら
どう経由してまず出会うかとか。そうそう、まず出会うかよ
ね、
うんうん、あれもう井川遥は結婚してるの？
関係ないよ。
いや知らん知らんって、 まずその情報を知らないんだけど。いや
関係ないよ、運命の人なんだから結婚してるとか。
あ、いやそうなのかな、
誰の人とか関係ない、そんなのは、
うん、いやいや、まあ、あのその占いが正しいなら
もう関係ない、
自然となるんじゃないですか。
井川遥が
別に意識せずとも、
あのはなんかその飯食い行ってるとことか、
うん、
うろうろして、
うん、
たまたま装って声かけて、
だとちょっとむずいな、
できちゃうよっていうことですよね、うん、
まあ、最悪会うまではいける気がするけどな、うん、頑張れば
頑張ればね、
うん、
その付き合うってなるとね、井川遥か、あの街中で見たことあるのよ、
うん、
スカウトしようと思ったもんね。
おお、いつの頃それ？
綺麗すぎて、え、売れ切ってる時
ああ、じゃあ別に
もう看板とかすごい時、
必要ないけどね、それ。
いやいや、もう本当にスカウトマンの気持ち分かったね、
うん、
これ声かけちゃうわって思う、まあ、
目引く感じはね、
そうそうそうそう、すごい目立ってた、綺麗すぎて、うん、相手はそのなんか井川遥さんは一人でいらっしゃってて、
うん、
すごいその隠れてましたけど、う
ん、
もう結構見てたよ喫茶店の人たち、綺麗すぎて。
なんだっけな、俺もなんか一人すごい人いたんだよな、うん、
あ、街中で
電車に乗ってて、
うんうんうん、
ママ友と話してたんだけど、
あれじゃん、松本人志さんとの子供が欲しいって言ってた人、
誰、
ハーフっぽい人でしょ。
ハーフっぽい人、
知ってる知ってる、その人
ちょっと名前をちょっと出てこないんだけど、うん、
知ってる知ってる、その人、あの顔にほくろの数が多い人の方がタイプですって言ってた人、
ちょっとそれは覚えてないんだけど
その情報で乗り出てこないな。
その人はやっぱりちょっとこの、
うん、
一般の車両にいると超違和感あるなって思ったな、う
ん、モデルのね、
モデルの
女優もやってるね、
うん
うん、伊藤知ってる知ってる、
伊藤さんだっけ、なんだっけな名前、ちょっと
でも分かる分かる、
うん、
うん、あの顔も出てる、名前出てこないけど、うん、
すげえすげえっすわ、
いいな、会いたいな、
シャルって思いました、はい、じゃあ次行きたいと思います、
はい、お願いします。
クララさんからいただきました。
クララさん、ありがとうございます。
うん、初めてお便りいたします、
はい、
私は三つ葉と申します。
三つ葉さん、
私が小さい頃家の近くに公園がありました。水色の小さなブランコと砂場しかない公園で、その周囲には家が立ち並んでいました、
うん、
その公園の右隣の家は息子さんの暴力がひどく、おばあちゃんが首吊りをしました、
うん、
首吊り自殺をしました、
うん、
その公園の後ろの家は中学生の兄と小学生の弟がおり、兄が弟をいつもいじめていました、
うん、
そのある日家族で海水浴に行き、兄弟で沖に泳ぎに行くと兄しか戻らず、どうしたのかと聞くと蜂に刺されたから弟が溺れたと答え溺死しました、
うん、
沖に蜂がいるのでしょうか。公園の左隣の家は子供が白血病になり幼くして亡くなりました、うん、公園の正面の家は私の友達が住んでいて、親が会社の社長をしており、引っ越してきて間もなく会社が倒産、夜逃げしてしまいました、
うん、
公園の周囲には不幸が重なり、2歳の子供が庭の池で溺れたり、中学生の子供が精神病になり首をつって亡くなったりと、なんで公園を囲む地域は不幸が重なるんだろうと不思議に思いました。そんなある日、公園の近くの森の中に秘密基地を作ろうと探検していたら、古ぼけた小さな祠と首がない小さなお地蔵さんを発見、
うん、
今私は成人した子供を持つ母になり思うのです。あの祠を建てた人が確かにいたはずなのに、手を合わせ神様にお守りくださいと拝んでいたはずなのに、
うん、
こんな粗末にされてたたっても当たり前だろうなと思うのです、
うん、
そんな地域に私も住んでいましたので、我が家にもたくさん霊現象がありましたが、それはまたの機会にお便りしたいと思います、うん、いつも楽しみにしておりますということでいただきました。
優しいですね。
不幸を呼ぶ公園みたいな感じで、
うん、祠を見てそう思うって、
まあそうね、
立て続けにそんな怒るのすごいね、公園の周りで。
だとしても俺はそんなことされる筋合いねえだろって思っちゃう
けど
ね。
いや思うよ、だって関係ないんだもん、うん、自分に。
そう、まあでも実際問題としてその地域の周りではかなり不幸が立て続いて、まあ、このペースというか、
うん、
ではなかなかないかな、すごいよね、偶然とはちょっと言えるレベルじゃないかも ね、うん、ねこの量は。
しかもなんか新聞ニュースに載りそうなもんばっかりじゃない。
うん、
すごいね、なんかね、
これってやっぱり公園の周りでその公園にあるものが原因だとしたら、
うん、
そこを直せば良くなるもんなんかね。
いや、わかんない、公園じゃないんだね僕も。
こういう時ってさ、何がベストなのかね、うん、やっぱ引っ越す、
いやー引っ越すまで行く、そのなんかよくわかんない時に。
だ、難しいよね、うん、そのどう対処していいかっていう部分でいうとさ、うん、例えばまあ自分がそこの周囲に住んでいて、
うん、
周りでそういう不幸が立て続いていたと、でそこの祠とそれを見つけた時に、うん、あちょっと結びつけるまでわかるじゃん、
うん、
でも行動するかっていうところ
でね。いや引っ越さないと思う、その祠にそのお供え物とかしたりとかするかもしれないけど、
うん、
引っ越すまではいかないな、
その行かないか、ね、
言えない、
うん、
家族に
理由をね、
こういうことだから引っ越さないって、
うんうん、
言えないかも、
うん、
うん
ま、なんかでも
普通はね、
その霊的なもの以外って考えても、
うん、
あんまり気分のいいものではないじゃない、うんうん、
場所がね、
そう、そういうのが立て続くっていうことが、うん、そもそも
わかりますよ。
だそれを理由に引っ越すとかかなとか俺は思ったけどね、自分なら。
まあね、
あんま痛くないって思っちゃうかな、ここに。
でも岸本さん住んでるところあるじゃない、
うん、
その近くの通りとかでも結構いろんなことあるじゃん、
うん、まあ、調べても、まあ、あるよ、うん、
まあその大通りだし、
うん、まあそれこそ大島テールみたいな見たら、ね、そうそう、いっぱいあるっていうのもあるしね、う
ん、だからでも引っ越してないじゃん
俺はね、うんうん、そこまでじゃないからかな、その起こりレベルが違うから、
まあ、まあ、うんうん、まあね、
どの線まで行ったら引っ越すかってむずいな。引っ越すってすごい
よ。県屋だともう無理だし、
そう、家買っちゃってたらね。
いや引っ越さないかな。
でも対処できないじゃん、
うん、
だから次自分が来るのを待ち続けるみたいになるの嫌だなと思うよね、う
ん、たまたまって思い込んじゃうかもな。でも本当に、
うん、
その要はそこに住んでる人間じゃないから、
うん、
リアルな感じが分かんないじゃない、
うん、分かんないわな、
うん、だその何とも言えないけど、
恐れてる人がどれくらいの本気で恐れてるか、
そうそうそうそう、ただ結びつけちゃってるだけなのか、
うん、
分かんないし、周りの人も怖がってるのか分かんないし、
うん、
じゃあ引っ越すよ
いや、まあ難しいなと思って。
いや、そうですよね。引っ越すと
なかなか。どう対応するかなって、本当に、すげえ思った、今。
なかなかそう、それを結びつけるっていうのもあれだし、
うん、
難しいよなこういうのって。
うん。
うん。
はい、という感じでございますけど。
はい。
じゃあもう、これ、もしかしたら読んだかもしれないんだけど、
うん、
コマさん。
コマさん。
はい。
ありがとうございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥さん、こんにちは。はじめまして、コマと申します。
はい、ありがとうございます。
最近、表した地震の体験があり、その原因と、もしヒントとなられるようなことをご存知であれば教えていただきたくご連絡しました。
うん、
10年ほど前、友人の女性の家に泊まりに行った五反田のマンションでの出来事です。
うん、
彼女は確かマッサージ場でお店で借りているマンションに住んでいたと記憶をしております。そこで楽しく一晩過ごした後の朝、朝食として彼女が作ったおむすびを食べました。
うんうん、
そしてそのおむすびに使われた塩は家に調味料がなかったので、部屋にあった盛り塩を使ったと食べ終わった後に言われました。
うん、
その部屋は事故物件なのだとその時に言っていました、
うん、
単純に汚ねえなとは思いましたが特に気にはせず彼女の家を出ました、
うん、
その直後体に異変が起こりました。私は小さい頃から甘いものが嫌いで誕生日ケーキもいやいや食べる、菓子パンを食べた経験はほぼない、ハーゲンダッツでさえ4分の1食べるのがやっとというくらいのレベルだったのですが、うん、死ぬほど甘いものが食べたくなったのです、
うん、
考えられないことでした。我慢できずに当時住んでいた中井のセブンイレブンでメロンパンを食ってむさぼり食いました、
うん、
以来私は味覚が変わり甘いものが好きになってしまったのです。盛り塩おむすびが関係しているのでしょうか、高齢術か何かに当たるのでしょうか。しかし一番奇妙なことは私がその友人をすっかり忘れてしまっていたことなのです。容姿も出会いも何もかも、
うん、
その五反田のマンションも思い出せず大島テルなどで五反田を見たりしたのですがピンとこないのです。ただ歌舞伎町の壺八と鶴トンタンに彼女と行った記憶はあります、
うん、
この出来事も味覚が変わるような事件だったのにもかかわらずなぜかすっかり忘れていたのですが、私は漫画家でネタについてオカルト好きの担当編集と会話している時に急に思い出し妙に引っかかってしまい、森塩おむすびの効果や五反田の事故物件について何かご存知のことがあればまた何かネタにしていただけたらと思い今回連絡しました。季節の変わり目ですのでご自愛ください。
はい、ありがとうございます。
ということでいただきました。
深津さくらさんが同じような話されてましたね。
どういう
森塩のおむすび食べたみたいな。
うーん、
多分それで多分岸本さん引っかかってんじゃないですかね。
かね、うん、知ってるかって
多分、うんうん、だと思いますけど、面白いですね。森塩でおむすび作るっていうのは
そのまずそれをする神経はちょっと俺疑うけど、うんうん、まずね、
うん、
まあそれは別として
味覚変わる、
味覚が変わる、
あれじゃない、じゃあもともと入ったのが取れたとか何か入ったんじゃなくて盛塩で取れた、
ね、はいはいはい、あその、
うん、
何かが取り付いてやったやつが甘いものが嫌いだと、
うん、
でもう寄せつけないと、
うん、
それが払われたら、
そう、
本来持ってる甘いもの好きポテンシャルが
出てきたと、
生まれてきたと、
うんうん、出てきたと、
ああ、
うん、
確かに理屈は合ってるな、
うん
うん、
漫画家さんなんですね、
うん、
な
んで確かに面白いね、うん、その
漫画家さんなんですね。
なんでだよ、別に
言ってない漫画家さんって
言ってるよ、うん、
そうですよね、漫画家さんなんですね、
うん、まあちょっとねこれ五反田が関係、あと思い出せないっていうのもなんか不思議、
そうっすね、
このきっかけの話自体があ
れ五反田やったかな、あ、ダメなんか言っちゃう、すっげえ事故物件があるとこ
わかんない、いっぱいありそうだけど、
すげえ事故物件っていうかそのアパート自体が事故物件 で取り壊そうとしたら取り壊そうとしてた業者、解体業者も霊障が起きちゃって、
うんうん、
長いことその解体作業が止まってた場所があるんですよ。それ五反田だった、五反田だっけ、前俺がさ超大金持ちの超大金持ちの家の車見張っとけって言われて見張ってたとこ、五反田、五反田 変な仕事したんですよ前、
うん、
あの超大金持ちがいてね、
うん、
その大金持ちが「ハイセ君」っつって、
うん、
あの「シャッター壊れたからさいたずらされるかもしれないからずっと見といてくんない?」って言われて高い車、
うん、
飯も出すし金も出すからって言われて、
うん、
はって思いながら
車ガードマンして
たそう、うん、一つの車をねずっと見張っとけって言われて
それ どういうレベルなのその
高級車
見張ってるっていうのは
あなんか椅子用意されてそこ座っとけって言われて
でいいんだ
うん見張っとけって
でも飯行けないじゃん
だからご飯用意してくれるんですよ
あ持ってきて
くれるお弁当持ってきてくれるのそれ高級な飯持ってきてくれてそれさそのシャッターが直る3日間ぐらいやれって言われて
、うん、
結構なお金くれんの
うん、それ何時間やってるんだって 1日いなきゃいけないじゃん、
もう1日いた
8時間とか
8時間以上いた
よくやれるなそれ
あのいりゃいるほど金くれるっていうからさ、
うん、
あじゃあつって3年前ぐらいかなでも
へ
3年ぐらい前にあの
何その仕事を、
うん、ずっといたんすよ、
うん、
でまだいんのって言われてで今日何時間いたって言われていや何時から何時までですつって金もらうんですよ
まだいんのっていてくれた方がいいんだろうだ
っていてくれた方がいいだから
なんだろうその変な感じ
ずっといたんすよ、
うん、
このその飯くれたりとかしてて、
うん、
でその高級車を眺めるだけだったから、
うん
まあ、別にいいやと思ってい
い仕事じゃん
やってたんですけど、
うん、
あのそこの近くのマンションがめちゃくちゃやばくって、
うん、
うん、
まあ五反田はぶっちゃけ場所的にあの風俗街であるから、うん、
多いっすね、
結構まあそういう
そっかそっか
揉めるっていうのは多いんだけどね、
うん、
まあそれと関係あんのかな、
ね、
なんかそもそもいなかった的な話かもしれないしね、
え怖、
そのおにぎりにだって森塩おにぎりに使うやつっている？
まあ深津さん。
そんなやついるこの世にってやっぱちょっと思うよ、まあ、俺
なかなかその
道徳この世の人じゃないと思うよそれ
ないよね
うんだってもう嫌いだもん俺それ やられただけで多分嫌いになれる
いやもうなかなか道徳
何こいつってやっぱ思うもん
お塩なかったごめんまこちゃん森塩使うねって言って森塩混ぜて、
うん、ちゃっちゃっ
ちゃっ
ちゃ、はいどうぞ手洗わないで食うより嫌かも
ああそう
何こいつって思う
もん、うん
うんでしかも外に出てたもんだから
そうね
うわーってなるな
そうかそうか確かにね、
うん、
自分家でやってるもんだったらまだしも
そう
家部屋の中でね
森塩の一番汚いぜ
そうね雨風というか外のね
床の一番ほこりがたまるところにあるんだから、うん、
そうか
信じられないよこれ
確かにね、
うん、まあちょっとね不思議ではあるし面白い話ではあるけどね、
でも一回食べてみたいな、
うん、
森塩結び
まあでもやろかその味変、
うん、
味変じゃねえ味覚が変わるんであれば、
うん、
食うのもありかもしれんね、うん、辛いもん食いたいとか
そうそう岸本さんだ辛いもん苦手だし
苦手
だ、ね、生もんとか苦手じゃん野菜とかね、うん、そういうのももういけるようになるかもしれないからね
すごいねなんかドラゴンフルーツみたいな
使
い
方になってくるね、あ、そうそうそうそうね味変えるみたいなね、うんうん、
まあ面白い話でしたありがとうございますじゃあ今回はこんな感じでございます、
はいはい
我々トジボーイツイッターもやっておりますので最新情報はそちらでお願いします、はいブログございますので過去のアーカイブはそちらでお願いします、
はい
トシボーイズメールございますトシボーイゼロにアットマーク gmail.com TOSHIBOYS ゼロにアットマーク gmail.com ご意見ご要望お便りこちらでお願いします、
はい
お便りワングランプリも開催してるんでぜひこのご機会に初めての方なんかはね送っていただければと、うん、お仕事ご依頼は別でホームページのメールフォームの方からお願いしますということでじゃあ締めます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です
イルミナイルミナイルミナ
あした
明日